Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2012年6月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは広島大学大学院生物圏科学研究科准教授の長沼武さん。著書時空の旅人辺境の地を行くを踏まえつつ、科学界のインディージョーンズ長沼先生の目に映るこの地球について、そして我々はどこから来てどこに行くのか、生命の本質に迫ります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に地の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
長沼武。1961年人類初の宇宙飛行の日に生まれる生物学者。筑波大学を卒業後、同大学大学院修了。アメリカカリフォルニア大学サンタバーバラ校客員教授を経て、現在広島大学大学院生物圏科学研究科准教授。専門は生物海洋学と微生物生態学で、深海、地底、南極、北極、砂漠などに足を運び、極限環境の生物を調べている。地球科学や天文学など生物学の枠を超えて科学全般を研究対象として生命の本質を探求し続けている。著書多数。最新刊に目出版刊、時空の旅人辺境の地を行くがある。
Let's get knowledge with fun。
蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは広島大学大学院生物圏科学研究科准教授の長沼武さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
目出版から時空の旅人辺境の地を行く、こちらが出版となっています。この本は月刊誌木で、連載の中のエッセイをまとめたもので、まあ、先生が辺境の地を訪れて思い考えることが多岐にわたる豊富な知見とともに綴られているということで、まさに科学界のインディ・ジョーンズ、銀融科学者ここにありという内容でございますが、まずですね、はい、どんなところを訪れて何をしているのかということを改めて教えていただきたいんですが、
もともとは深海ね、深い海、はい、深海の研究をしてましたけども、はい、まあ、それが高じて地底ですね。ほうほう。地底に行ったり、それから南極北極、うん、というところ、そして砂漠、
はい、
火山、
はい、
そして高い山、鉱山ですね。まあ、そういったなかなか人が行かないような場所に行って、うん、そこに住んでる生物を調べるというようなことをやってました、うん、
いわゆる極点、もう極みのところに、
そうですね、
行くわけですね。ということはプロフィールでちょっとご紹介しましたけども、先生の所属されている生物圏科学研究究科というのは、はい、じゃあどういう目的のところなんですか、これは。
まあ、名前からすると生物圏っていうのはね、
はい、
地球の上で生き物が住んでる場所ですね。
住んでる場所、
これはもちろん陸上だから海も入ってるし、
はい、
それから我々が吸う空気、
はい、
この大気の部分も入ってます、
うんうん、
そういった生物に関係、まあ、生物が住んでいて、あるいは生物が関係する場所が全部生物圏、
は
あはあ、それはだからそういう意味ではすごく幅広い分野をカバーしてますね。そうですね。
生物に関わる全てのエリアっていう、
そうい
うことですね。
また広島大学の場合は、
はい、
その中でも特に食ですね、うん、食べ物の生産に関連したところに特化してます。
ほうほう。食べ物、はい、
だからもう食べ物を作る場所、
うん、
それから食べ物を作る場所の周りの環境ですね、
はい、
だから安全安心な食べ物っていう一つありますでしょ、
はいはい、
さあ食べ物のみならず、そういった安全安心な食べ物を作る環境もまた安全安心であってほしいと、
うん、
いうようなことを含めて、うん、食べ物周りのことを調べてます、
うん、でも食べ物周りということだと、まあ、割と
我々にもかなり身近な感じがするんですけど、はい、でもさっき先生おっしゃったのはもうすごいもう極みなところにばっかり行ってるじゃないですか。
そうですね。
これはかなりちょっと乖離してる感じがするんですけど。
そうですね。まあ一応そういった食べ物周りの研究も、はい、普段はやってるんですけども、うん、それ以上にさらに自分のライフワークとして生命とは何だろうっていうことを考えてるんですよ。
はいはいはい。
でその生命とは何だろうを考えるときに、はい、いろいろな種類の生き物を見ておきたいと思うんですね、うん、特に過酷な環境に生きる不思議な生き物たち、
はい、
そういったものをたくさん知ることによって生命の本質がわかるんじゃないかなと思ったんです。
はぁはぁはぁ。非常に究極の状態な奴らを調べることによって、
ねうん、生物圏のど真ん中っていうかね、はい、もうぬくぬくした環境にいる生き物を見てもね私的にはあんまりおもろくない本当にギリギリの環境に生きてるものがどうやってね工夫をしてるのかとかね、うん、まあ生き物が生きていける限界ってものが、はいまあ、行けばまたいろんなものがいますからね、うん、こんなとこにも生きていけるんだということですね。
生命とは何かということを追求していくともうそういう本当に究極のアルティメットなとこに行き着いちゃう。
そうですね。
そう
というのはね、はい、例えば地球の生命が、はいまあ、何十億年か前に誕生したわけですけども、その頃の地球っていうのは今よりもずっと過酷だったと言われてるんですよ。
今よりも過酷、
うんはい、温度が高い、まあ、つまり火山のようなところで誕生したと言われてるんでね、うんうんうんうん、それだったら火山の生き物を調べようかって話になりますよね。
ああ、そういうすごいとこで生まれてで、まあ、今もそういうとこにいるやつらを見れば、はい、その起源が推定できるんじゃないか。
そうですね、うんまあ、当時どういった生き物が誕生したのかってこと、まあ、我々のご先祖様ですけどね、
はいはいはい、そうですね、辿っていけばね、そうですよね。でもそういったいわゆる、ね、極地とか辺境の地にいる彼らもしくは彼女なのかもしれないけど、ええ、そういう者たちの凄さっていうのはどういうところになるんですかね。
一つには、はい、しぶといとかたくましいっていうところですね。とにかくこんなにね、あの例えば普通生き物を加熱殺菌ってするでしょ、
はいはいはい、
加熱殺菌するような状態でも、うん頑張ってしぶとく生き抜くやつがいるんですよ。
あ、まあそうですよ、熱を加えれば死ぬって、まあ、殺すためにやるんですね、でも死なない。
そう、まあ大概のものは死にますよもちろん、はいはいはい、でもそれでもなお死なずに、うん、もう生き抜く、もう生き抜く上にそういうのが好きだっていうのも今ね
そういうのが好き、
うん、これも多分ね、うんまあ、適応なんでしょうけども、うんうん、いくら適応とはいえね、うんまあ、そこまであなたも耐え忍んだのかと
そうです。いやでもだからそういうね、だから本当我々の尺度で考えるともうとんでもなく、まあ、すごい環境でもぬくぬくじゃないな、すごい環境でも平然と生きてられる。
そうですね、うんうんうん、まあそれからまあ、個々の生物体とかね、はいまあ、あるいは種類は、まあ、生きていける範囲は狭いですけども、うん、生物界全体を通してみると、まあ、本当に高い温度低い温度それからあと酸性とかアルカリ性とかね、はい、いろんなところにねうまく適応したり、うん、進出してんでね、これがびっくりですよ。あと元を正せば、
はい、
ご先祖様一つですよね、一つのご先祖様から、うん、こんなにも多種多様なものができてきて、
うんうんうん、
全体としては地球のいろんなところに進出してるという
個別個別は、まあ、オールマイティのスーパーマンでは決してないけど、
うん、
それぞれのところのニッチにもうすごいピタピタピタって当てはまってるのがいっぱいいる、はい、そうです
ね、うんうん、もちろんそれも突然変異で生まれてきますけどもね、はい、少しずつ変化しながらね、
うんうん、
しかしそうやってよくもまあ変化しながら、うん、いろんな風に適応して頑張ってるなっていうところ、これは驚きますよ。
なるほど。じゃあやっぱりそこをもう本当生命とはっていうのを追求していくとこう見えてくる部分。
そうですね、うん、だから普通だったら多様性っていうのかな、うん、まあいろんな環境にいろんな種類のものがいてそれぞれに適応してるっていう話は出るんだけども、うん、やはり元は一つだってこと、
はい、
そして今でもね私の目には全体を通してみるとやはり姿格好は違ってても私には一つに見えるの。
おお、ほうほうほうほう、命というところで、
はい、
うんうんうん、
地球生命、地球の生き物の生命っていう意味じゃ一つなんで、うんうん、これはすごいなと思いますよ
逆にだからそれがそこまで多様にあるっていうことがすごいなっていう、う
ん、そうなんですね、うんうん、でまあそういった地球のね多種多様な生き物を一つと見たいっていうのはやっぱ バックグラウンドがあって、うん、それは地球以外の星にも生命がいるんじゃないかなと思ってる。でそういう時に地球外生命と地球生命を比べる時にね、はいはい、まあ、地球生命はちょっと、まあ、ひとまとめにして考えたいから。
なるほど、なるほど。
まあ、共通点いっぱいありますからね。そういった共通点を集めてひとまとめにして考えた方が、まあ、地球外生命との比較はしやすいだろうなと思う。
そのためにも、地球の上での命とは何なのかということ、はい、
そうですね。
ああ、統合したい。
はい。
ということですね。そうか、でも、まあでも、やっぱりその一つにしたいという、一方で本当にものすごい多様な状況になってるわけですけど、
はい、その通りです。
なんかもう本当これ究極にすごいなっていうのなんかありますか、ね、
まあよく出るのは、うん、もう沸騰しているお湯の中でも元気に育つってやつね、うん、まあ、だいたい今生き物が生きてるけど最高温度の記録は122度、はい、これはあの日本の研究者が発見したんですけども、はい、まあ、122に、まあ、こういったものはまあありますよ。でも私はそれもさることながら驚いたのは長寿記録。
長寿、
はい、長寿って言っても実際にはあの眠ってたんですけども、うんうん、まあ、眠っていた記録がなんと2億5000万年っていうのがいてね。
2億5000万年、2億5000万年。人間ってどんぐらいでしたかね。
人間はだって、普通の人が生きてたと120年とかそんなでしょ、
はい、はい。で、人間が誕生して、人間っていうか人類が誕生して。
ホモサピエンスが、はい、ホモサピエンスで言っても20万年。
20万年。全然桁違いますね。
違いますね。
違いますね。
これ我々が入ってホモ族ってね、人族、はいはいはい、人族でも300万年ですよ。
おー、これも全然桁違いますね。
違いますね。
2億。2億以上のオーダー。
はい。
その間ずっとじゃあ、まあ、いわゆるこう仮眠してただけみたいな。
そうですね。
これは何なんですか、ものは。
これはね、バクテリアです。
うん、バクテリア。はい、
で私はもともと微生物が専門なんですけども、はい、まあ、このバクテリアはすごいですね。
うんうん、
いた場所はアメリカなんですけども、はい、アメリカの地底500数十メートルの深いところにね、うん、
はい、
岩塩の地層があったんですよ。
はい、
その岩塩の地層から、まあ、岩塩の塊を取ってきた人がいて、うん、その人が岩塩の中にちょっとちっちゃい穴が開いてる空間がある、
はいはいはい、
その空間にどうも水が溜まってるっていうんで、まあ、過去の海水ですけどね、
はい、
それを取り出して培養したら、うん、なんとバクテリアが蘇ったっていう。
ああ、じゃあ眠りから覚めた。
そう。でそれも最初はね、すぐには増えないんですよ。最初培養っていうか増やそうと思ったんだけども、うん、全然増えないんで、なんだと思ってほったらかしにしたんだって、
うん、
それと半年後なんか妙に濁ってるから調べたら、うん、ああ増えてる増えてると
2億年の眠りから覚めて、
うん、だからやっぱり2億年だからね、目が覚めるのも半年ぐらいかかっちゃうんですね
でも半年 で目が覚めたら早いもんですよね。
そうでしょうね。
ですよね、うん、これ多分地球最長寿
でしょうね。
ですよね、多分ね。
まあそれはまあアメリカ人が研究して論文を発表して、うん、
はい、
私たらもううわすごいのがいるなと思ってたの、
うんうん、
でそれを知りながら私でサハラ砂漠行くわけですよ、
はい、
でサハラ砂漠でまあサンプル取ってきて自分で微生物を培養した、
うん、
で培養して遺伝子を調べたらさっきの2億5000万年の眠りから覚めた微生物の遺伝子と同じなんです。
え、サハラとアメリカ、
アメリカ、そして現代と2億5000万年前、うん、
すごい時空超えてますね。
ね
え、本当ですか。
時空の旅人じゃなくて、なんて言うのか分かんないけども、すごいですよ。Let's get knowledge with fun。
さて、この地球上で先生はいろんな極地に行ってらっしゃる。もうあらかた行っちゃったのかもしれないですけど、でも我々人類が、まだ足を踏み入れていない未踏の場所っていうのはあるんですか？
うん。まあ、多分今私の考えでは二つあって、
はい。
一つはね、地球の内部ですね。
中。
はい。まあ穴を掘ればいいんですけども、
うん、
穴を掘って、ると言ってもなかなか限界があるというか難しいですからね、
うんうんうん、
で未踏の場所っていうのは我々が知っている地球の表面、
はい、
地殻って言います、
うんうん、
その地殻のさらに深い場所に、うん、マントルってあるんですけども、
はい、
まだ我々人間は穴を掘ってマントルに達したことはありません。
ほうほうほうほう。
まあ、地殻変動で何かこうマントルの部分がガガーッと上がってきて地表に顔を出している場所はありますよ、
うん
うん、それは地殻変動によるものであって、うん、人間が掘ったんじゃないですね。
なるほど、はい、
で人間が掘っていって 生マントルには当たってないので、うん、
なるほど。
ただ生マントルに到達できる能力は今手にしてます。
はい、あ、そうなの。技術的には。
はい、
はい、はい。
で、日本が作った船で、はい、地球深部探査船っていう名前で、うんうん、まあ、で、名前は地球って言います、本当に。
あ、地球という、その
まま。地球っていう船がね、はい、穴を掘る能力が素晴らしくて、うん、多分、それは船だから海底掘れますけども、海底で7000メートル掘れるんですよ。
7000メートル、
さすがにね、海底7000メートル掘っちゃうと、うん、マントルに到達できる可能性が高い。
じゃあ、人類初の生マントル。
ですね。
かという、
で、私たちはまあ、そんな生マントルと言わずとも、うん、まあ、やや浅い場所で穴を掘って、そこの石の中から微生物を発見してますんで、
うんうんうん、
もしかして生マントルを手にして、うん、そこにも微生物がいたら、これはすごいなと思う、
ね。でもそれは技術的にはもう可能な状況になってきてる。
はい、そうですね。
じゃあ、ね、近いうちにもしかしたらというところですね。
はい、で、まあ、マントルはね、あの、うん、到達可能だと、はい、まあ、視野に入ってきましたが、うんうん、もう一つ面白いのは、この空の方ですね。
上、はい。はい、
で、空の方も、まあ、飛行機が飛ぶような、だいたい1万メートル、うん、まあ、10キロメートルですね、
はい。
10キロよりも高いところの方に、まあ、成層圏っていう部分がありますけども、
はい、
成層圏に、もしかしたら、そこで、生まれてそこで一生を全うする生き物がいて、うんうん、それは今まで私たちが全く知らない生き物かもしれないという可能性があります。要するに空中に、まあ、ふわふわ浮かんで漂っているものですね、
はい、
でそうやってふわふわ浮かんで漂っているものを私たちプランクトンって言いますけども、うん、それは水中ではなくて空中にいるプランクトンね。
はーはーはー。プランクトンというとね、海にいる、ね、イメージですけど、あ、そうか、空気中にいる、
そう、は
い、
空中プランクトン、ほうほう、まあ、英語ではエアロプランクトンって言いますけども、うんうん、それをうまく取ってきて調べたいなと思うんですね、うん、
なるほど。じゃあそれもまだその存在は確認されたことはまだない？
ね、何人かの研究者がもうとても大きな気球を上げて、はい、それで採集して研究してる例ありますけども、うん、どうもね、地面、地表から行ったものらしいんですよ、うん、多くが、うん。だから我々が全く今まで未知だったものはまだ捕まってませんから、
う
ん、
なるほど、
なんとか未知のものを捕まえたいなと思ってます。
あ、上と下が、はい、まだこう見通だ。表面は大体もう行き尽くした感じですか？
表面はそうですね。まあ、細かいことを言えばいろいろ未踏の地はありますが、うん、まあ、大雑把には大概行っちゃってんじゃないでしょうかね。
うん、そうするとじゃあ上下ですね。
はい、
上下で、でも結構それも技術的には可能になってきてる部分もあるし、
はい、
いうことですね。じゃあこれも楽しみということ。うん、で、まあ、あの辺境の地のある意味最たる場所といえば、さっきのパートでもちらっとお話出てきましたが、やっぱ宇宙という言い方もできるかと思うんですけど、はい、宇宙も先生の研究フィールドの一部ですか？
そうですね、やはりあの地球生命ってものをよりよく知るためには、うん、もう一個の例が必要なのね。
もう一個の例、
もちろん地球外生命です、
うん、
生命とは何かを知るためには何が何でももう一個の例、地球外生命を発見しなきゃなんないんです。
違うものとやっぱり比較して初めてみたいな。
そうなんですよ。
だからこそ地球外生命というところ、はいはい、ちなみにプロフィールをちょっと見てびっくりしたんですけど、先生ご自身も宇宙飛行士を目指して、もう一歩手前まで行ってらした、
まあ私の場合は二歩ぐらいかな。
いやでも、いわゆる準決勝まで行った、はい、でその時結果野口聡一さんが選ばれた時。
そうですね、
じゃあセミファイナリストだ。
そうですね、
筋金入りの宇宙人じゃないですか。
いやいやいやいや。
すごいなこれ。これどういうテスト、準決勝どういうことですか？
準決勝はもう大体、はい、期間としては1週間ですね、まあ、私の時には、筑波にある JAXA の方で1週間、はい、缶詰です。その間に頭の方のテストですね、まあ、頭脳のテスト、うんうん、それから体のフィジカルなテスト、
はい、
あとはメンタルだったんでしょうかね。
じゃあもしかしたら宇宙飛行士になってたかもしれない。
いやいや、もう受かった野口さんを見ると私は到底ダメだなと思いますよ。
いやいやいや、でもそこまで行き着くのはね、もう常人ではないという感じがするわけですけど。いやいや、でもね、ちょっとさっきの話戻りますけど、地球外生命という部分では、はい、まあ、これまでにこの番組にも、何人かのサイエンティストにもご登場いただいてるんですけど、その中で例えば村山仁さんとか佐藤勝彦さんなんかもやっぱりこう宇宙研究のエキスパートの方々は地球外生命の存在をもうかなり肯定的に捉えてらっしゃるお話が多かったんですが、はい、先生もやっぱりその立場。
そうですね。まあ実際佐藤先生の、勉強会ってものに私も入れていただいて、
そうですか、はい、
もう頻繁に意見交換やってますけども、地球外生命っていう広い意味ではかなりの可能性ありますね。ただそれはもしかしたらバクテリアレベルのものかもしれない。人間のような知的生命体となるとちょっと可能性が落ちるんじゃないかと思ってます。
まあでもそれは可能性のこうレベルという感じですかね、はい、うん、確率のレベル、
だからもうこの宇宙を探しても地球にしかいないっていう立場ではありません、
どこかに何かしらは必ずいるであろう、そうですね、ということですか。それがいて我々がいて、その比較がどうなのかと、どういうもんなんですかね、でもね、
だからまあ生き物だから、例えばできれば生命の設計図、ね、遺伝子のようなものが欲しい、で遺伝子となると我々の遺伝子は DNA という物質で出てますけども、それじゃあ他の星の生命も DNA 使うんだろうかと、私は考えるに DNA という物質は確かに宇宙では作られうる、そしてまあ使い勝手いいですよ、遺伝子として。使い勝手いいから他の星の生き物も使うんだろうなと思いますが、果たしてそうか、DNA だけがその物質足り得るのかね、まあ、たまたま私たちが DNA 使ってるだけなのか、そこは全て必然か偶然かっていう話もあるんですけども、まあ、その辺を突き詰めたいですね。
そうですよね。そうか、まあ、でも逆に言うとあの我々の知ってる範囲内のいわゆる生命というのは、まあ、すべからく DNA であるということではあるわけですよね、
そうですね。
そうですよね。そうするとじゃあそれ以外のものがあり得るのか。
そうなんですよ。
そうか。
そういった類の、もうこれが唯一絶対の必然か、あるいはたまたまそうなったのか偶然かっていうのはね、もう DNA 以外にもいっぱいあってね、まあ、それを一個一個検証していけたらいいなと思います。
だからこそやっぱりその存在が欲しいですね、出会える可能性ってあるんですか。
まあ、なくはないのですが、あと我々がどの程度外に出ていくかですよね。
外に出てい
く、生命探査、宇宙生命探査をどのくらいやるんだろうかということ。今のところ街の状態ですよね、外から隕石が降ってくるとか、あるいはなんかどうも変な電波が入ってくるとかね、
なんか信号が来るとか、じゃあ今受け身の状態なわけですね、それをちょっと攻めの姿勢も出していかないと、
ね、出していかないとなかなかチャンス増えませんからね。
いやでも出会いたいし、でもそれはね、可能性は決してないわけではない。
そうですね、例えば近いところだと火星なんかあってですね、まあ、火星はかなりの数の探査がされてます、で今のところまだ生命発見してませんけども、まだまだこれからも続きますんでね、そうすると火星で生命の発見、まあ、悪くてもかつて生命がいた証拠は発見される可能性高いですね、
化石みたいな形だったり、でそれを調べて、じゃあ DNA じゃないやつだったみたいなことも
あり得ますね。いや、もっと面白いのはね、むしろ同じだったら面白いんですよ。
同じだったら、
どうもね、火星の方が昔は生命に適していたらしい。
あ、かつては、
で地球に生命が誕生するよりも早く、火星の方に生命が誕生しちゃったんだろう、もしかしたらね、それがまあ隕石の衝突かなんかで破片が飛び散って、そのバクテリアのようなものを乗せた隕石が地球に降ってきて、それが地球生命の起源だっていう話もあるの。
向こうが先輩なわけですね。
そうすると、まあ、我々と火星の生き物が同じであって、もちろん当然ですよね。
あ、そうですね、そうですね。
そして我々はむしろ火星の生物の末裔だということになる。
そうか、向こうが先輩で、で向こうが先で、
そうです、
我々がその後輩なわけ、
で、まあ、火星の方は、まあ、火星という星は小さいですから、地球の10分の1です、約。で小さいってことは寿命も早く尽きるっていう意味で、火星っていう星自体が寿命が尽きてる、それは生命を支える惑星としての寿命なんですよ、で火星ではもう残念ですけども星としての寿命が尽きた、そして生命活動も絶えましたってこと、でも地球っていうのはまだ火星よりも10倍大きいから、生命活動を支える星としての寿命はまだあるんですよ。
まだ現役だという、
なんてことも言えたら面白いなと。
同じものであったただそれはそれでまたかなりエキサイティングな。
そうなんです。
それはいつ頃とかっていうのは見えるもんなんですかね。
火星にいろんな機械を持っていくのは、もうこの数年以内には本当に実現しますんで。
あ、そうですか。
まあ、日本はさておき、まあ、欧米ですね、 もう火星にはどんどんどんどん探査機を送り込みます、うん、で日本ももちろん火星に探査機を送り込む計画がありますんで、うん、まあ、もしかしたら近い将来に、うんうん、そういった生命もしくは生命の痕跡が発見される可能性高いですね。
Let's get knowledge with fun。
ガモナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは広島大学大学院生物圏科学研究科准教授の長沼武さんです。木出版から時空の旅人辺境の地を行く、出版となっています。まあこれは本当にあくまでも人間からの視点というか、まあ、人間から見ると実に過酷な環境下でこう非常に強くけなげに生きる命っていうのが、まあ先ほどの話の中でもいろいろあるわけですが、はい、そういった姿に改めてその先生が思うこととか考えることっていうのはどういうことになりますかね。うん、
まあ個々の生き物は、まあ、その与えられた環境に対して何とか適応とか克服しようと思って頑張るわけですよ。
はい、
でそう言って頑張ってきてうまくいった者たちの末裔が私たちですけども、うん、とにかくそのためにはね、最低やはりエネルギーというか資源というか、まあ、食べ物ですね、そういったもののインプットがないと、うん、これダメですね、
うんうん、
先ほど2億5000万年間眠ってたもん言いますけども、はい、あれは眠ってるからいいんで活動するためにはやはりエネルギーのインプット必要です、
うん、はいはい、
でまた私自身も例えば南極とか北極という過酷な環境にいまして思うことは、南極や北極で自立して生きていくのは大変だと、やはり外部から食料とか水とか燃料とかの供給がないとやっていかれない、やはりエネルギーのインプットが必要だ。生命が面白いのは実はそのエネルギーのインプット供給源を求めて自らエネルギー源を開拓できるんですね。
あ、なるほど、それぞれに開拓する、
まあ、光のある方に動くとかね、
はいはい、
あるいは火山ガスがエネルギー源であれば、うん、新たな火山を求めて移動していくとか、
インプットありきなわけですね、
はい、
ほうほうほう、そうか、それを求めてみんな頑張ると、
はい、
そうか、じゃあそれが、ね、その生命の本質的なところ
なんだ。そうですね、やはり自らエネルギー源を開拓して移動したり、あるいは生き方そのものも変えるっていうか、工夫することもあるんですよ、
はいはい、
だから本当に機械で自分を維持する機械は作れるし、あるいは自分と同じものを作る機械も作れると思うんですよ。でもそれに加えて自ら、いろんな状況を打開するっていうのかな、エネルギーが途絶えちゃったら自らエネルギー源を新たに求めて工夫するっていうのは多分機械にはできない、うん、今のところ。
じゃあそれがもう生命の定義にもなるぐらいの
と言っていいでしょうね。本当に自らを維持し自らを複製というか増やし、
うん、
そしてそれのシステム全体を自らエネルギーを常に絶やさぬ方向で、まあ、環境を開拓するっていう、
それがもうじゃあ生命そのものの本質、
そうなりますでしょうね、
ができる、
うん、
そうですか。
しばしばね、うん、私たちは試験管とかフラスコの中の生命を考えちゃうのね、
はいはい、
でもそれは人間が栄養とかエネルギーを与えてあげてるんですよ。
うん、そうですね、
だそれでは生命の本質は見れない、うん、
それを自らが獲得する状況じゃないと、
はい、
本当は
そうです、
うん、
そう
です昨年日本で起こった東日本大震災、
はい、
先生の研究とか活動とか思考にどういった影響を及ぼしていらっしゃいますかね、
うん、これはね、私は、ま、地球の生命っていうものをね、もう一つと大きく一つとまとめて考えようとしてきました、
はい、
で今でももう生命とざっくり大きい話しちゃいますよ、うん、もうそういう大きい話をしていく一方で、やはり震災で犠牲になられた方々のことを思うと、一つ一つの個の生命ですね、個人としての生命、そういったものに目を向けることも大事だと思ってきた。だから私よく自分でも言うんですけども、私はこの宇宙に満ちる生命が好きだと思ってる。でもその一方でこの宇宙にたった一つしかない生命ってのもある。それは一人一人の個人個人の生命である。 これも同じように大事に考えなきゃいけないなと思いました。今までフラスコだったらフラスコの中のバクテリア一つのフラスコにね、それこそもう1000億とか1兆の細胞があるわけですよ。それ全部10杯一からげで考えてたけども、うんうんうん、ここに1兆個の細胞があったら1兆個それぞれ個性があるんじゃないかと、
うんうんうん、
個性も含めた研究をしなくちゃいけないなと思うようになってきました。
あ、そうか。じゃあその両方なわけですね。もう相対としてのものと個のものとして、はい、あ、それをより強く感じられたということになるわけですね、うん、でそういった中でじゃあその我々が一つの生命体としてこの地球とかあるいはまあ日本でもいいですけども、今これからを生きていく上で取るべき態度とか持つべき視座っていうのはどういったものが、
うん、まず私は生物とか生命の話をずっとまあ研究してきますけども、
はい、
まあこの自然環境においては競争ですよね。
競争、
本当に限られた資源をめぐって競争してます、はい、で一番の競争相手っていうのかな、一番のライバル、うん、あるいは言ってしまえば一番の敵、うん、それは同族です。
同族、
はい、あるいは同じ種のもの、
ほうほうほう、
同族だったら、うん、食べ物も同じでしょ、
うん、
住む場所も同じですよね、
うんうん、そうですね。
あるいは増えようとするタイミングも同じ、
うんうんうんうん、
そうするともうことごとく自分ともうバッティングするわけですね。
そうですね、思いっきり利害関係、バチバチですね、はい、
だからもう同じ種の別の個体が一番の敵です、
うんうん、
これが生物界の原理、
うん、
でよく言うのは種と種の存続をかけて種が争うっていう話もあるんだけども、SF チックなね、
はい、
それはあまりないですよね、むしろ。
それはそれでもう住み分けてる。
そうですね。まあ、食べ物も違うし、住みかも違うしね。同族っていうか同じ種の別の個体が一番のライバルであるっていうこと。
うん、
そこに我々人間ももちろん生物ですから、
はい、
そこに人間のその競争とか闘争の本能があるわけです。
うんうん、
でも人間ってものはそれを克服するだけの今知恵がありますよね、
はい、
まあ、そこは大事にしたいと思うんですよ。
あ、
はあ、我々はいつまでもそういった自然界において競争社会に生きてるわけじゃない、ね、だって同じ種の同じホモサピエンスの個体同士が競争したくないと思います。私は
その命としての本質はやっぱりその同じもの同士でこう淘汰していくような関係になっちゃうけど、でもそれを上回る知恵があるじゃないかっていうところ、
はい、その通りですね。
ですね。
我々のね、うん、遺伝子にもう書き込まれたことなんですね、
うん、
競争とか闘争っていうのはね、そういった我々のもう血が求める争いってもの、これはしょうがない、
うんうん、
でもそれをなんとか抑えて平和的あるいは協調的になる力をもう持ったので、
うんうんうん、
そっちの方向に伸びていきたいなと思うんです。
あ、
こんな力を持った生物種って、うん、多分今までいなかったと思うんですよ、
はいはい、
だから地球上初めて現れた考える力っていうか、うん、考えた上で協調的、うん、平和的になれる力を持った生き物ですよね、うん、
なるほどなるほど。ある意味だから本能をも超えるかもしれない力を持ってる、
はい、
そうか。じゃあそれはねもう本当に大切にしなきゃ、そこまで、ね、力ついたんだから。
そうなんですよ ね、
本当ですよね。
だからそれは本当に我々が、うん、もしそれをちゃんと意識しないと争い事、
うんうん、
あるいは戦争っていうもの、あるいは本当だったら世界中のみんなが協力して立ち向かうべき地球環境問題とか、
うんうん、
そういった問題にもうまく対応できない場合にはみんなが困る下手すると我々人間の随分の部分が、迷惑を被って文明が滅ぶとかね、
うんうんうん、
あれはもしかしたらホモサピエンスが滅んじゃうかもしれない、
うん、そうですね、うんうん、だから本当にそれは自分で自分の首を絞めることになる、
はい、少なくとも今我々が直面している危機ってありますよね、いくつか、はい、そういった危機に対してはみんなで協力し合って乗り切るという知恵が必要だと思うんです、
うん、
まさに今それは我々できるんだからやりましょうよって言いたい
そうですね。ということはじゃあこれからの地球とか日本を担う、まあ、今後のね今後のということになると若い世代とか子どもたちに当然なってくるわけですが、
はい、
そういった世代に、先生がかける期待とか送る言葉っていうのもそういうことになってくる。
なりますね。まあ、うん、若い世代に特に言いたいのはね、うん、ホモサピエンスです。私たちは、
はい、
でどんな生物種であっても生物の種の寿命があるんですよ、
うんうん、
だいたい10万年から100万年って言われてる、
種としての、
はいはい、私たちはすでに20万年生きてます、うんうん、もしかしたらそろそろ種としての寿命が尽きるかもしれなくって、種の寿命の終わり方は2つしかないんです、うん、1つは絶滅、うん、もう1つは新しい種への進化で、絶滅が嫌だったら、はい、新しい種への進化しかないんですよ。私たちはどういった種に進化しようかって、はいはい、今まで進化っていうとなんか自然淘汰とかね、はい、そんな風な自然にこう支配されたけども、うん、我々はね、我々の力で決められるんです、うん、どういった生物種に進化するか、うんうん、これを考えたい。
絶滅はしたくないですよね。
したくない、
したくないですよ。
そしてできるならば、うん、より平和的な種に進化したいんですよ。
そうか、じゃあ今そこのターニングポイントかもしれない。
そうなんです。本当に我々今はさまざまな困難や問題に直面してますけども、うん、はい、それらに対して徹底的に平和的な方法で解決、うん、克服するという道を、まあ、強い気持ちで選んでいくと、
うんうんうんうん、それが新しいフェーズを切り開くことになる。
これはまさに若い人たちに期待します。
Let's get knowledge with fun。
さて、今回の時空の旅人、辺境の地を行くもそうですし、まあ、他のね、著書もしかりなんですが、生物学、科学の領域にとどまらない先生のその知見というのは、どうやって獲得してきたんですか？
どうですかね。もともと自分は、あまり理科が得意じゃないんですよ。
本当ですか？
なんとなく、なんちゃって、で生物学の分野
って、いやそんなことはないですけど、でもそんなにこう理科もうバリバリの少年では決してなかった。
あんまり得意じゃないけども、うん、まあ、昔から歴史とかね、はい、まあ、地理とか好きでしたから、うんうんうん、まあ、おのずとそっちの方向の本はいっぱい読んできました。
あ、じゃあむしろいわゆる人文系の領域の方が、ね、うん、好みだった。
まあ、たまたま私の出た高校っていうのも、はい、あまり受験に際して文系コース理系コースって作らない学校で、はいはい、まあ、高校3年間通してトータルに勉強できたんで、うん、まあ、自分としては特に分ける必要もないなと思ってますけども。
なるほどね。じゃあ本当に、じゃあそれはご自分の中でもいろいろと知りたいっていうのもありつつ、
はい、
いうことで、まあ、たまたま今専門は科学の方になったけどっていう、
うん、そうですね、うん、やっぱり一番の興味は生命、命の部分ですよね。そして、まあ、自分の側に寄せればそれはもう人間ですよね。
人間、
うん、はい、私にとっては生命っていうのと人間っていうのはもう裏腹の関係にあって、うんうんうん、まあ、人間ってものを知りたいっていうことは大いにありますね。
だからこそ、じゃあそのね、まあ、生物学科学もそうですし、その地理とか歴史とかも全部含めて、はい、いうことになってくる、
はい、
人間そのものを知りたいからっていう、
そうですね、
いうことですね。そうか、じゃあもう本当にそれは自分が知りたいからどんどんどんどんいろんなフィールドに分け入ってるという感じ、
はい、
なんですね。そうですか。でもね、その先生本当にね、いろんな極地、辺境の地に向かってらっしゃるわけですけど、その源にあるというか、その原動力になるものっていうのは何なんですか？
何ですかね。私はどっちかというとデブ賞なんですよ。
またデブ賞の人が南極行かないですよ。
まあ、仕事で行ってるような部分があって、例えば、もともと深海ですね、うん、潜水船に乗って深海潜りましたけども、はい、途中までは船乗ってるわけです。普通の船に乗って。
はい、
私はね、船酔いしちゃってね、あまり船が好きじゃないんで、ね。
だって船での移動が相当多いじゃないですか。
多いんですよ。今でもまあ乗ってますけども、まあ、あんまり船好きじゃないんで。
あらららそうですか。でもやっぱり結果行くわけじゃないですか。
行く、まあ、仕事だからな、しょうがないな。おまけに泳げないんですね。
なんか本当ですかそれが、
あらあらあら。そうか、寒いのも好きじゃないし。
でも行く。
まあとりあえず、ね、その対象とする生き物がそこに住んでるんで、やだなと思いながら行くんですけどね。
そうか、じゃあ船酔いするし泳げないし、デブ症だけど、でもやっぱりそれを上回るものがさ向こうにいるから、
そうですね、
行かざるを得ない、
まあ、本当近場にいてほしいですけどね。
でも近場にいたら辺境のね、
そうなんです
ね、ものじゃないですから ね、 それもねちょっと致し返しですけどね、はい、そうですか。でもやっぱりそのね、その辺境 にしかいないものをやっぱり見たいっていうのがもう本当にコアにある、
は
い、
そうですね、
うんうんうん、それはもうブレない。
その辺境、まあ、南極言えば南極は寒くて、うんうん、とても乾燥してるんですよ。
あ、そうですか、乾燥、う
ん、寒くて乾燥してるところにいる生き物は、うん、まあ、それなりに、まあ、環境に適応してるんだけども、うん、なんとなくその生き物の気持ちになんなきゃダメなんじゃないかと思うね。
その生き物の気持ち、
うんうん、それはもう誰かに頼んで取ってきてもらって、まあ、実験室で培養すればいいんですよ。
はいはいはい。
なんかそこに身を置かなきゃいけない気がしちゃって。
ああ、そこに行ってこそ初めて心情がわかるみたいな、う
ん、でもそれ行ったって大して分からしないですけどね
でもやっぱりこのご自分の気持ちとしてはそこに身を置かないと申し訳ないぐらいの、
なんかね、うん、根性論っぽいんですよね
そうか。でもやっぱりね、それはね、その場所に身を置かないと見えてこないものは多分あるんでしょうね。
うんうん、で、面白いことにね、うんうん、そこに実際に行ってみて、はい、まあ、本来の仕事をしますわね、
うん。
それとは別になんか思いついたことがあって、余計な仕事やっちゃうと、うん、そこからまた新しい発見とか、広がりが生まれたりするんですよ。
ほうほ
う。そういうことが、まあ、何回か経験したんで、うん、まあ、とりあえず行ってみようかなっていう。
なるほどなるほど。いわゆるセレンディピティ的な、
はい、つまり目的を達成するっていうのは、うん、想定の範囲内ですよね。
そうですね、そうですね。
想定の範囲以外のことに出会うためには、うんうん、やはり行かなきゃなんないです、ね、
それが極地だったりすると余計その本当にね、なんかすごくこうアルティメットな状況で出てくる。
そうですね、
うん、本当究極の想定外みたいなこと、
はい、
なりうるわけですよね、そうか。じゃあある意味その想定外を求めて言ってるようなところも。
そうなんですよ。だから研究のね、うん、あの提案書っていうかな、プロポーザルにね、
はい、
期待される成果ってうまく書けないの、
うん、なるほど。本音を言うとそれじゃないところみたいな言うところなんですそこに書いてあるのは、まあ、あくまでも、まあ、ちょっと、建前的な。
そうですね、
そうか。その裏にある、意外なハプニングを求めて。
そうですね。
あ、そうか。でもやっぱりそのハプニング的なところは本当に一番面白いものが出てくるっていう感じ。
そうですね、うん、まあ、先ほどもあの砂漠と岩塩の2億5000万年の話あったけども、はい、ね、面白かったのは僕大西洋、
はい、
大西洋の水深3000メートルを超える海底火山に、うん、まあ、潜水船で潜ってサンプリングしました、はい、で船の上でね微生物培養しようと思ったら、うん、大切なものを忘れてて培養不能なんですよ。でも困ったなと思って、うんうん、とりあえず船で一番調達しやすい化学薬品は何かというと、うん、お塩、
塩、はい、
とりあえず塩をぶち込んだの、
うんうんうん、
そのサンプルに、
はい、
その塩まみれのサンプルの中で、うん、わさわさ生えてくる生き物がいるわけですよ、もう完全に想定外ですよ海底火山のサンプルに塩をぶっかくんでね生えてくるって。でその微生物を、うん、まあ、調べた、
うん、
遺伝子がね100% マッチするものがいたんですよ、
うん、
南極。なんで深海の海底火山と南極の間にこんなものが両方にいるんだろうっていう、完璧に想定外ですよね。
そうですよね。だってそれ想定すらできないですもんね、だって、ね、最初から、
はい、
でも調べてみたらなんとそこでつながっちゃうみたいな。
そう、
は
あ。で、それがきっかけで私南極に行ったんですから。
あ、そうなんですね、つべからくこう想定外のとこか、はい、ものすごい面白いストーリーが生まれてくる。
そうなんです。だから本当に、うん、計画実験室内で計画的にできないからやっぱり行かざるを得ないんですよね、こうなったら。
そうですね。ある意味だからすごい究極の出たとこ勝負的な部分があるじゃないですか、はい、だからいい意味での出たとこ勝負というかね、はい、とにかくやんないとそれは分かんない。
その通りですね。
ですね。まあでもね、そういった中でいろんなものがやっぱりこう発見され、それが結びついて、まあ本当にね、先生の先ほど来何回も出てきましたが、やっぱり生命とは何かっていうところがやっぱり大きなメインテーマになってくる、はい、その生命、でも生命っていうのはどこから来てどう向かってどうなっていくものなんですかね。
これはね、うん、生命の起源難しいですね。まあ、なんとなく、まあ、多くの人は地球生命は地球で誕生したと考えてる、
はい、
まあ、一部の、想像力のたくましい人は火星で誕生したものが火星から飛んできたと考えてる、
うん、
私はね、宇宙のどっかで誕生したものが地球に来たし、あといろんな星々にも行ってるんだろうと思ってます。
お、宇宙のどこか、
はい、
はいはい、
あるいは宇宙のあらゆる場所かもしれない。だけどもう宇宙では生命は誕生してる、この宇宙の長い歴史がありますから、うん、百数十億年という、その中で あるタイミングでたった一回誕生したか、あるいはいつでもどこでも誕生するか分かりませんけども、まあ、宇宙で誕生したものが宇宙中に散らばり広がってると思ってますね。
それが生命なんだろうというのが長沼さんの見方。
はい、それはもう、はい、佐藤勝彦先生、はい、あるいは村山先生おっしゃってるように、まあ、条件さえ揃えば生命は生まれるもんだという信念がありますんでね。
出どころはどこなのかっていうぐらいのものはわけですね。
あと問題は、はい、なんで生命ができちゃうんだろうっていう、どの道ね。
はいはい。
だってこの宇宙っていうのは、生命なんかなくっても困んないんですよ。
まあそうですね。はい、
ね、星は輝くし、地球は太陽の周り回るわけだしね。生命なくったって、しくしく淡々と進行するわけです。なんで生命があるのかっていう、これが私にとって今一番大きい謎ですね。
そうですね。どっから来たのか、どこへ行くのか、ね、もともとなんでいるのかっていう、
いなくてもいいものがいるっていうこの事実だからそれはちょっと今の我々の理解の段階では到達しえないレベルかもしれないので、まあ、あまり考えてもしょうがないかもしれないですね、この瞬間。とりあえず我々がいるってことは何か意味があるんじゃなかろうかとは思ってます。
まあでもね、その起源とかを探っていくことも、まあもちろんそれはね、そのなんでここに我々がいるのかっていうこととつながってくる、
そうですね、
ね、ものでは
ある。まあもともと科学っていうのはね、ホワイっていう質問はしないんですよ。
ホワイはしない。
うん、ハウなんですね。はい、
どのように、
そう、いかに生命は維持されるかとかね、はい、うん、それは得意なんです。怖いっていうのはね、もう科学は扱いようがない。
はあはあはあ。
なんか今まで科学者はそういった怖いという質問は発してこなかったんですけども、まあ今一人の人間として発したい一番大きい質問はやはり怖い、なぜ生命はあるのかっていうことです。
まあでもある意味それは本当に究極中の究極ですね、はい、それはまあ解明し得るものなのかどうかというところは相当深いですけど、解明できるのかできないのか別にして持っておきたい、
そうですね、
はい、ところではありますよね。そうですか。先生ご自身はこれからもういろんなところにまたさすらって行かれると思いますけど、はい、船酔いをしながら行かれると思うんですけど、今後どういうところに目指していくんですか？
一つにはエアロプランクトン、空中プランクトンを捕まえたいと思ってます。
なるほど。
まあ、なんとか大きい気球、大気球ってものを使うこともあるけども、はい、自分でやっぱり行ってみたいというのがあるんで。
ああ、それも。
ね、まあ、ちょっと成層圏はね、はい、難しいんですけども、高い山に登って、まあ、イメージとしては、まあ、虫取り網でも持ってって、高い山でジェット気流に吹かれながら、ジェット気流の中の微生物を捕まえるみたいなね。
そうか、でもそこでもね、どんなことが起こるのかっていうのが、ね、わかんないですからね、はい。そうか、そこでの想定外も、ね、期待しつつという、
はい、
ぜひね、この時空の旅人の続編も期待したいところですけど、はい、これも、計画はございますか？
たくさん売れれば続編も出るという話ですので
そうです。まあでも連載の方はね、もうかなりやってらっしゃるわけですから、はい、もうね、素材はありますから、
はい、
はい、ぜひぜひという感じですね。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか？はい、
そうですね、私の大学時代の、まあ、恩師ですね、
はい、
まあ、指導教員、まあ、恩師ですけども、その関文武先生っていう方、はい、非常に記憶に残ってますね。
関先生、はい、関先生はどんなことを教えてくださったんですか？
まあ、この方は微生物学者でいらっしゃいますけども、同時に日本の古武術、鹿島神流っていう古武術の総師範でもいらっしゃいましてね、はい、私はその武術を教わったことはないんですけども、はい、まあ、そういった古武術に基づく心のありよう、持ちようってものは随分といろいろ教わりました。
文字通り文武両道ですね、はい、その古武術の心のありようというのはどういうことなんですかね？
多分先生のおっしゃったのは私は全然理解してませんけども、一つだけ覚えてるのは、なんつうのかな、まあ、なんかあったら逃げなさいと。
なんかあったら逃げろ。
はい、
うんうんうん。
小心者であれということでしょうかね。
なんかあったら立ち向かえではなく、逃げる。
逃げるですね。
逃げていいんだという。
まあ、立ち向かうのは最後の最後でいいんじゃないですか。本当に逃げ切れなくなった場合。
それまではしなやかにこう、スイスイっと。
つまり無駄な動きはしないってことですよ。
うん、 あ、なるほど。
逃げるっていうのはもうかわすって意味ですからね。
はいはい。
例えば私たちがフィールドに行って、うん、これから南極でねブリザードが来ます、吹雪が来ますっていうのね、わざわざ吹雪に立ち向かう必要ないわけです。逃げればいいんです。
そこはしなやかにこうひゅいっと避ければいい、
はい、
何か来たら、まあ、ちょっと避けなさいと、
ね、また、うん、あるいは明らかにこれからブリザードが来る、吹雪が来るって分かっているんだったら、それなりに準備をしましょうと。だから逃げるっていうのと準備っていうのは多分裏腹ですけどね、
うんうん、そうですね、なるほどなるほど。
一番良くないのは、うん、危険が来ないよと勝手に思い込んじゃうこと。で来てもまあ大丈夫だよとかこういうのは良くないでしょうね。
なるほどなるほど。そうか、ポジティブな意味で逃げろという。
そうですね、あのまさにそれは、いろんな防災にもあると思うんですよ、うん、
はい。
まあ、むやみに、根拠なく、安心しないで、うん、やはりどっちかというと小心者である、うん、臆病者である、うんうん、それはポジティブないい意味でね、
うん、ちゃんとリスクを認識しておく、
はい、その通りですね。
ですね、
まあ、そういったことは多分武術の根底にあるんじゃなかろうかと察してます、はい、
そうか、そういった視座を持ってそして長沼先生は極地に行かれる。
それはもうありがたいことに今まで、ね、事故も怪我もなくやってこれた、ね、ことの一つ大事な部分だと思いますね。
なるほどなるほど、はい、じゃあ、ね、今後もぜひよりしなやかに、はい、いろんなところに、ね、行かれていくことを期待しております。
はい、
ラジオ版学問の線、本日は広島大学准教授の長沼武さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、広島大学大学院生物圏科学研究科准教授の長沼武さんを迎えしてお送りしました。長沼武さんのお話、いや面白かったですね。まあ本当に科学者としての究極の命題ともいえるこの生命とはというものを追求し続ける方ですが、まあ、本当にでもその探求の方向性というのは無限の彼方という感じがしますね。本当果てがない、科学界のインディ・ジョーンズ、まあ、今後もいろんな方向へのチャレンジが待ち受けているんでしょうね。ちょっとね、そこも興味を持ちながらウォッチしていきたいと思います。今後の活躍ますます期待しております。さて、ここで番組からのお知らせです。木出版館時空の旅人辺境の地を行く、抽選で5名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は番組ホームページ www.jfn.co.jp/進めにアクセスして応募要項を確認の上、応募フォームからお申し込みください。たくさんのご応募お待ちしております。次回の学問のすすめは東京大学大学院教授菅三順さんを迎えしてお話をお伺いします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。